ここは青春中学2年 A 組、新しいクラスにも慣れてきた頃。
起立。で、客席。
今日のホームルームはまずこのテープを聞いてもらおう。
はい、こちら子ども110番です。
あのさ、4月からの新学期で新しいクラスになったんだけど、そしたら友達ができなくって落ち込んじゃってる。
だって新学期は始まったばかりでしょ。
もうみんなグループ作っちゃったから、私一人ぼっちになっちゃったんだ。だから私めちゃ困ってんの、わかる？あのね、マジな話なんだけど、椅子取りゲームってあるじゃん。ピッて笛が鳴ったらみんなで一斉に椅子取るゲームね。私たちあれみたいに新学期はすっごい勢いでグループ作っちゃうの。
なるほど、厳しいのね。
私ね、まずかったんだ。仕方ないんだけど、新学期の初日から熱出しちゃって学校休んだから、グループから外されても文句言えないんだけど、私 AB 型で水瓶座だからかな、落ち込むんだ。もうどうしようもない。
発熱で一日休んでどうしようもないのなら、もし新学期に盲腸の手術かなんかで学校に行けなかったらどうするの？
そんなの最低最悪、ゲのゲのゲ。どちなのよ、とろいんだ。そんなやつ惨めの見本市。もしそれが私なら学校辞める。
まさか。だって何か事情があって出遅れてしまうことなんてよくあることよ。一日目がダメなら二日目から努力すれば解決すると思わない？
え？努力って何？
例えば場合によっては友達になってくださいとか、グループに入れてよとか、意思表示することだって必要かもしれないわ。
冗談コケコケだよ。そんなみっともないことするほど私は落ち目じゃない。
それじゃあ友達はどうしてできるの？
あるじゃん漫画で、目と目が点線でピッピッて火花が散って、あとは理屈じゃないよ、自然に生えてくるんだ。
これはみんなと同じ中学2年生の女の子の悩みだ。みんながもしこの女の子の立場だったらどうする？まあ感じたことや考えたことを自由に話してくれ。
はい、やっぱり女子は冷たいと思います。すぐ気の合う同士グループを作って、気が合わない子は仲間外れにする。かわいそうだと思います。
はいはい、そんなの女子だけじゃないと思うわ。男子だって冷たい人たくさんいるじゃない。
私は仲間外れにする周りの人たちも悪いように思うけど、この女の子少し甘えてると思います。友達が自分の方へ来るのを待ってるなんて、そんな受け身の姿勢ばかりでいいのかなって思うんですけど。
お、中野厳しいこと言うじゃん。
友達になれるように努力することが大切だと思います。
努力？友達作るのに努力すんのかよ、めんどくさい。
いつも一人でいる渡辺さんはどう思う？
あの、私一人でいるのが好きですから、別にお友達がいなくても。
渡辺は勉強がお友達なんだよな。
そうそう、渡辺さんは私たちみたいなバカとは付き合えないって。お勉強がお忙しくて私たちと遊んでられないんだってさ。
別にそういう意味じゃ。
そんなに渡辺さんばかりを責めないでください。私たちみんながみんな良い友達になれるように努力していく必要があると思います。
そうだな、先生もみんながこのクラスでよかったと言えるように努力してほしいと思う。それじゃあ今日のホームルームはこれで終わりにする。
ねえねえ恵子、今度の日曜日私たちと一緒に映画見に行かない？
日曜日？ダメよ、日曜日は教会行かなきゃ。
そうか、恵子はクリスチャンだったんだ。でも稽古行かないんだとつまんないから午後にする。
午後なら大丈夫。ねえ渡辺さん、渡辺さんも一緒に行かない？
え、私はあの午後からピアノが。
渡辺さんは私たちと育ちが違うからね。私たち稽古が行ければそれでいいの。
渡辺さん残念ね。今度一緒に行こうね。
中野恵子は2年 A 組のクラス委員。日曜日は毎週教会へ通う熱心なクリスチャンでクラスの人気者でした。渡辺真紀子とは1年の時から同じクラスで、内向的な彼女をいつも心にかけていました。
いいな、中野さんはいつも明るくて友達もたくさんいる。私も一緒に行きたいな。でもいいんだ、私には遊んでる暇はないんだわ。いい高校に入るためには今から一生懸命勉強しなきゃ。みんなが遊んでる間に勉強しなくちゃ。私は友達なんかいらない。友達なんていなくても寂しくなんかない。友達なんて。
マキコさん遅かったじゃないの。今まで何をしてたの？英語の鈴木先生が先ほどからお待ちかねよ。もう今日は先生がお見えになるって分かってたでしょう。学校が終わったらまっすぐ家へ帰ってくるようにっていつも言ってるでしょ。
分かってる。お友達とちょっと。
え、お友達？マキコさん、あんなお勉強もしない人たちとお付き合いしてるの？ちょっとマキコさん聞いてるの？
母親の言葉も上の空に、マキコは自分の部屋に閉じこもりました。
友達か。そう、私には友達なんて必要ないんだ。友達と遊んでいたら。
渡辺は勉強がお友達なんだよな。
渡辺さんは私たちと育ちが違うから付き合えないのよね。
やめて。どうして、どうしてみんな私のことそんな風に言うの？どうして私を仲間外れにするの？誰も私の気持ちなんて分かってくれないんだ。私のことなんて誰も考えてくれない。私なんていてもいなくても同じなんだ。私なんていない方がいいんだ。
どうして私だけが。一人ぼっちの寂しさに耐えかねたマキコはいつしかカミソリの刃を左手首に当てていたのでした。
渡辺さん、しっかりして。
ここはどこ？
病院よ。ちょっと用事があって渡辺さん家に通りかかったら救急車が出てくるじゃない。もうびっくりして。
マキコ、中野さんはね、一緒に病院まで来て輸血までしてくれたのよ。お医者様がそれでなきゃ少し危なかったって。
どうして、どうして私なんか助けたの？どうして？
だって私たち友達じゃない。
友達？嘘よ。あんたの周りにはいつも友達がたくさんいる。そんなあんたになんか私の気持ちなんかわかるわけないでしょ。早く帰って、一人にして。
ううん、帰んないわよ絶対に。さもなきゃ渡辺さん本当に死んじゃうもん。その私病から今抜け出せなかったらもう立ち上がれないわよ。
私病？
私、あなたはいつも私って殻の中に閉じこもってもがいている。誰も私のこと分かってくれない。話しかけてくれない。いつも私は一人ぼっち。そうやって自分を自分の殻の中に無理やり追い込んで、そんな自分をかわいそがってる。渡辺さん、あなたかなり重症の私病だわ。
中野さん、驚いた。あんたがそんな風に言うなんて。でも当たりね。悔しいけど。だけどどうして？
私の気持ちわかるのでしょ。私も実はそうだったの。あなた以上の重症患者だった。
え、あんたが？
私の場合は小学校の時からどうしたわけか成績が良くって、だんだん自分は他の人とは違うんだって思い込んでったのね。いつも他の人より先に行かなきゃ、一緒に遊んでなんかいられないって思いで、心の中はいつも不安で、 絶えず何かに追っかけられてて、そしてものすごく寂しかった。
マキコはいつしか食い入るように恵子の話に聞き入っていました。
もしあの時イエス様に出会わなかったら、こんな醜い心のまんまで受け入れてくださるイエス様の愛を知らなかったら、私生きていなかったと思う。
そうなの。あなたがそうだったなんてとても信じられないけど、でももしそうだとしたら私でもできるかな。
もちろんよ渡辺さん、私たちは同じ者同士、本当にやっぱり友達なのよ。
やっぱり友達か。
そう言いながら牧子は改めて恵子の顔を見直したのでした。心の中に何とも言えないあったかいものがこみ上げてくるのを感じながら。